ただいま出席議員は20名で定数に達しておりますから、議会は成立いたしました。ただいまから令和6年第2回鹿島市議会定例会を開会いたします。それではこれより本日の会議を開きます。まず会議録署名議員を定めます。鹿島市議会会議規則第88条の規定により、池田義則君、田口茂君、立原博一君を指名いたします。次に監査委員から地方自治法第235条の2、第3項の規定に基づき、令和6年1月ないし、4月分の零月水筒検査の結果について報告がありましたので、その写しをお手元に配布してあります。次に市長から地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、令和5年度鹿島市一般会計繰越名許費繰越計算書地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、令和5年度鹿島市下水道事業会計予算繰越計算書、令和5年度鹿島市水道事業会計予算繰越計算書、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき、令和5年度鹿島市水道事業会計継続費繰越計算書、並びに地方自治法第243条の第3、第2項の規定に基づき、一般財団法人鹿島市農業公社及び公益財団法人鹿島市文化スポーツ振興事業団より、事業計画書等の提出がありましたので、その写しをお手元に配布してあります。次に地方自治法第121条の規定に基づく出席要求による出席者につきましては、お手元に配布の写しによりご了承をお願いいたします。次に市長から議案が提出されましたので報告させます。事務局長。
命によりご報告いたします。仮想第102号令和6年6月3日鹿島市議会議長内田正文様、鹿島市長田口真一、議案の提出について、令和6年第2回鹿島市議会定例会に下記の議案を提出するため説明書を添えて別点の通り送付します。起議案第29号令和6年度鹿島市一般会計補正予算括弧第1号ないし議案第48号指導路線の変更について、並びに報告第1号専決処分について、鹿島市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例ないし報告第3号専決処分について、鹿島市税条例の一部を改正する条例、以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第一、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今回の定例会の会期はお手元に配布の会期日程表のとおり、本日6月3日から6月20日までの18日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認め、会期は本日6月3日から6月20日までの18日間と決定いたしました。日程第2 議案第29号ないし議案第48号並びに報告第1号ないし報告第3号を一括して議題といたします。市長から提出議案の説明を求めます。市長田口真一君。
本日ここに令和6年第2回鹿島市議会定例会の開会にあたり、市政運営に関する所信の一端と当面の事業概要並びに提出しました議案などのご説明を申し上げます。私が市長に就任して以来2年余りが経ちました。雇用と産業の創出、市民目線と民間の発想、政策整理と再構築を基本とし、ネクスト鹿島5本の柱を掲げ、市民サービスの向上に向け最大の努力を払い取り組んでおります。この市民サービスの向上という目的を成し遂げるためには、私は2つの点を重要な項目として捉えております。1つ目が財政の健全化であります。まず市財政に関する現状を職員一人一人が共有をし、危機感を持つことが肝要です。就任時から予算執行や基金の在り方についてことあるごとに職員に問題提起をしてきており、令和6年度予算編成においては職員の意識改革もあり、収支均衡予算を組むことができ、財政健全化への大きな一歩を踏み出すことができました。2つ目は事実に基づいた政策推進です。財源をはじめとした限りある行政リソースの中で、職員には事実や背景を正確に把握をし、その数値などに基づいた政策を行うことを求めております。各部署において現状や数値の見える化を進め、エビデンスに基づいた効果的・効率的な政策の推進につなげております。この2点についてはまだ署についたばかりであり、今後も検証と分析を的確に行いながら、明るく豊かに暮らせる町鹿島の実現に向けた取り組みに向けた取り組みとして継続的に進めてまいります。この季節、市民の楽しみの一つである都市対抗野球大会が始まりました。当市代表の日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスは、先月行われた茨城県大会の決勝で延長タイブレークの末、日立製作所に苦杯を喫しました。本日6月3日から開催される北関東大会においては、その悔しさをバネに勝ち進み、東京ドームで開催される本大会への3年連続23回目の出場を果たし、鹿島市旋風を巻き起こしてくれることを切に期待しております。なお鹿島ブルーウィングスは4月に行われた日立市長杯選抜野球大会を制し、京セラドーム大阪での開催予定の第49回社会人野球選手権大会の出場権をすでに獲得しており、2年連続のダブルドーム出場を願っております。令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税に対して行われる定額減税については、減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その減額しきれない額を給付するための予算を今議会に計上をさせていただいております。本市の試算では支給対象世帯は約12,100世帯、支給対象者数は約16,600人を見込んでおります。この定額減税補足給付金の支給事務を行うために、先月1日に定額減税補足給付金支給ワーキングチームを発足させ、支給に向けての申請手続きの準備を進め、迅速かつ正確に対応してまいります。続きまして、鹿島市のまちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明申し上げます。昨年4月に宮中地区にオープンいたしました整備堂ドリームパーク鹿島市地域子育て支援センターについては、年間 延べ35,479人の皆様にご利用をいただくことができました。真新しい施設のオープン初年度だったこともあり、コロナ禍前の旧支援センターとの単純比較において実に3倍の利用者増となっております。2年目を迎える本年度におきましても、引き続きさまざまなイベント活動の実施などを通じ、多くの皆様にお越しいただくことはもちろんのこと、未就学児全体に占める利用者登録者の増も図る中で、子育て中の保護者はもとより、お子様自身にとりましても、ぜひ行ってみたい、また行きたいと思っていただけるような施設運営に努めてまいります。昨年4月に施行された子ども基本法とともに、昨年末に策定された国の子ども大綱を勘案して、市町村は子ども施策について全体計画を定めるよう努めることとされました。この内容を受けまして、本市においても、子育て支援のさらなる充実に向け、本年度、新たに今後の子ども政策全般への対応に係る鹿嶋市子ども計画を策定することとしております。現在、小・中学校や高校生、若年層や保護者の方など合わせて約6000名を対象にアンケート調査を実施しております。アンケートにおいて市民の皆様の率直な意見をお伺いするとともに、今後の国県の動向に加え、本市の実情を踏まえながら、本市子育ての支援の総合的な判断指標となる計画の素案をまとめてまいります。本市では、市立小中学校において6月1日よりラケーションを導入いたしました。ラケーションとは、ラーニング事業とバケーション、休暇を組み合わせた造語で、子どもたちが平日に学校を休み、学校以外の場所での体験活動などにより、学びを深める取り組みであります。年度内に最大5日取得することができるものとしており、茨城県内では県立の高校や中学校と一部市町村の小中学校がすでに4月から導入しております。本市の子どもたちには、この導入により、学習の幅を広げ、これからの社会で求められる自己の在り方や生き方を考えながら、課題を発見し、解決していく力が育まれることを期待しております。これまで本市では、地域医療体制の維持・充実を目指し、市独自の対応とともに、茨城県をはじめ、地元医師会、市内医療機関と密接な連携のもと、医師確保のための各種事業に積極的に取り組み、その結果として人口10万人あたりの医師数も 161.3人と過去20年で倍増する着実な成果が現れてきております。そのような中、市民の皆様からは不足する診療科の新設開設の要望が寄せられておりましたが、関係各位のご尽力により、8月1日に市内クリア地区に小山記念病院付属クリア耳鼻咽喉科が開設・開院する運びとなりました。市では今年度新たに市内で付属診療科を新規開設する際に、その施設整備費の一部を補助する新設医療機関整備補助事業を予算化しており、今後もこのような不足医療科の新規開設に対して支援をしてまいります。合わせまして、昨年度に事業化しました看護師就学資金対応事業についても、2名からの応募があり、今年度から対応を開始いたしました。卒業までの複数年度にかかる事業となりますが、就学生のサポートを行いながら、卒業後における市内医療機関への確実な定着を図るものです。今後も引き続き地域医療体制の充実に必要な対策を積極的に講じながら、 市民の皆様の地域医療分野での安全安心につなげてまいります。近年気候変動などの影響により危険的な暑さが続いておりますが、気象庁の発表によりますと、今年も全国的に気温が高く猛暑日が増えることが予想されており、熱中症のリスクが非常に懸念されております。このような中、国において昨年5月に気候変動対応法などが改正され、季節変動適応法などが改正され、本年4月から熱中症対策実行計画の法定計画への格上げや熱中症警戒情報の法定化および熱中症特別警報情報の創設、さらには市町村長による指定暑熱、避難実施避難施設クリーニングシェルターおよび熱中症対策普及団体の指定などを行うことなど、より一層熱中症対策が強化されることとなりました。本市ではこれまでも従前の熱中症警戒アラートが出された際には、市民の皆様に対し防災行政無線での周知に努めてまいりましたが、それに加え今般の改正により新たに設けられた熱中症特別警戒情報が出された際には、防災行政無線やカナメールなどによりより一層の注意呼びかけを行ってまいります。またクーリングシェルターについては、市役所や中央公民館などの公共施設のほか、ご協力いただける民間施設と協定を締結し、広くご利用いただけるよう現在準備を進めているところであり、今後は市民の皆様が暑さをしのぐための場所として開放してまいります。熱中症対策は未然に防ぐ対応が非常に大切となりますことから、引き続きその必要性を広く周知するとともに対策を進めてまいります。就任当初から強力に推進している行財政改革については、昨年度も行革を柱に据えた取り組みを展開してまいりました。まずロジックモデルや業務フロー整理によるプロセスや財務状況の見える化を推進し、政策、事務、業務の検証と予算、決算、投資額の整理を行いました。この見える化により関係者全員が現状を把握しやすくなり、生産的な業務運営が可能となりました。また新規及び継続事業における無利、無駄、無駄の有無を検証し、やめる、減らす、変えるを基本理念に据え、行財政改革意識を庁内全体に浸透させております。昨年度に引き続き実施した行財政行革取り組み表彰制度には、前年の 2.7 倍となる5.5 件のエントリーがありました。55件のエントリーがありました。成果として職員による積極的な業務改善や提案などが行われております。さらに事務事業の断捨離を進め、令和4年度には抽出した19目の断捨離事業については、関係者との調整と予算の見直しにより15項目の事業が廃止縮小され、事業費と事務費で約3700万円の削減を実現しております。これらの生み出された財源は優先すべき事業への振り分けをすることができました。また令和6年度当初予算編成時には42事業を見直し、予算一般財源ベースで約4700万円を削減し、財政調整基金に頼らない予算編成を実現しております。今後も引き続き無利、無駄、無駄の削減に努め、減らす、やめる、変える、やめる、減らす、変えるの行革意識をさらに高め、事業の選択と集中による 行財政改革を徹底します。これにより持続可能な行財政運営の実現を目指してまいります。現在市ではネーミングライツの導入により新たな収入を確保し、施設の管理運営などの財源として有効活用するためにネーミングライツパートナー制度の導入を進めております。今般すでに契約しております整備堂ドリームパークに続きまして、令和6年3月29日東洋計測株式会社様と鹿島市営鹿島神宮駅西駐車場におけるネーミングライツの契約を締結いたしました。愛称は東洋計測ステーションウエストパークとなり、契約期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間となっております。さらに4月30日には鹿島勤労文化会館を3件目のネーミングライツ導入施設として、株式会社高政建設様と令和6年5月1日から令和11年3月31日までの期間、高政 U&I センターホールの愛称で契約をしております。今後も市内公共施設におけるネーミングライツパートナーを募集してまいります。ふるさと納税については、昨年度経済振興部内にふるさと納税戦略室を設置し、マーケットインの返礼品を用意し、市場に選ばれる鹿島市を目指し、年度目標2億円を掲げ、返礼品の新規開発、サイトの充実などに取り組んでまいりました。実績といたしまして、令和4年度と比較し、1.3 倍の1億5159万3000円となりましたが、目標額である2億円には届かない結果となりました。今年度においては、鹿島市らしい返礼品のさらなる開発と合わせ、使い道の明確化にも注力し、共感を得られるブランディングを行っていくことで、寄付金収入の積み増しに取り組んでまいります。高齢化の進展により、本市の年間死亡者数は年々増加しております。このような中、ご家族やご親族が亡くなられた後に行う各種手続きに関しましては、市役所内で複数課にまたがることが多く、手続きが漏れた場合は、その都度来庁しなければならないという手間が生じておりました。これらは市内在住の方はもとより、遠方から鹿島にお越しいただく遺族などにとって大きな負担となっておりました。このため、ご遺族などの負担を少しでも軽減できるよう、7月1日、総合窓口課内にお悔やみコーナーを開設することといたしました。お悔やみコーナーは、事前予約制とさせていただき、手続きに必要な内容を遺族及び市側が事前に把握した上で、当日の手続きが円滑に進むよう職員がお手伝いいたします。今後は必要とする方にご利用いただけるよう広く周知を図りながら、これまで以上にご遺族の気持ちに寄り添った丁寧な対応に努めてまいります。近年自然災害が激甚化頻発化し、自治体による被害者生活再建支援制度に係る対応が逼迫しております。特に罹災証明書の発行には自治体が被災状況を調査する必要があります。それには発行までに時間を要しているところです。こうした中、被災者の早期の生活再建を後押しするため、全国的に自治体と民間事業者との間で公民連携の取り組みが行われております。本市においても、豪雨などの水害発生時に、被災者が各種生活支援制度に必要とされる罹災証明書を迅速に発行し、被災者の早期の生活再建を支援することを目的として、IOI 日生同和損害保険株式会社、茨城県土地家屋調査士会、損害保険ジャン 損害保険ジャパン株式会社及び三井住友海上火災保険株式会社の4社と、令和6年3月27日に災害時における住家被害認定調査の連携との連携と協力に関する協定を締結したところです。これにより多大な時間を要していた被害家屋認定調査の迅速化や被害者の被害状況写真の提出などの手続き簡略化による負担軽減が図られるものと捉えております。次に提出いたしました議案についてご説明を申し上げます。提出議案は予算関係議案が1件、条例関係議案が3件、人事関係議案が14件、その他の議案2件、報告議案が3件の合わせて23件であります。予算関係議案は令和6年度一般会計の補正予算であります。一般会計補正予算につきましては、鹿島アントラーズホームタウン支援金によるホームタウン推進事業や補助金などによる住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金事業、施設改修工事費などによる観光施設管理費などの補正であります。条例関係議案は3件で、すべて一部改正となりますが、鹿島市行政手続きにおける特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例などであります。人事関係議案は鹿島市農業委員会委員の任命についてであります。その他の議案は2件で、茨城県後期高齢者医療広域連合規約の変更などであります。報告議案3件は専決処分の報告であり、鹿島市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例などであります。私の説明は以上で終わりますが、予算以外の議案につきましては、総務部長から補足説明をいたします。お手元の議案書により、審議の上、適切な議決を賜りますよう、お願いを申し上げます。
次に提出議案の補足説明を求めます。総務部長君和田博之君。
はい、
総務部長
君和
田博之君。
それでは本議会に提案させていただきました予算を除く議案の補足説明をさせていただきます。まず議案第30号、鹿島市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例であります。健康保険証が廃止されることに伴い、医療福祉費支給事務において利用する特定個人情報として健康保険法など社会保険確保の情報が確認できるよう、医療に関する給付の支給または保険料の徴収に関する情報を追加するものです。続きまして議案第31号、鹿島市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。国が定める特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、電磁的方式による施設等の業務負担軽減や 保護者の利便性向上を図るなど、アナログ規制の見直し等を行うものです。議案第32号、鹿嶋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所において、満3歳以上の児童にかかる保育士及び保育従事者の配置基準を見直すものです。議案第33号から議案第46号までは、鹿嶋市農業委員会委員の任命についてであります。農業委員会の委員の任期が令和6年8月26日に満了となるため、同委員14名の任命にあたり、議会の同意を求めるものです。任期は令和6年8月27日から3年間です。議案第47号、茨城県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてであります。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律が施行され、現行の被保険者証が令和6年12月2日以降発行されなくなることから、被保険者証等の文言の整理等を行うため、規約を変更するものです。議案第48号、指導路線の変更についてであります。路線の一部が一般交通のように供されていない林地内、宮中地内及び和仁川地内の道路5路線合計で、延長 2905.64 メートルから2821.29 メートルに変更するものです。報告第1号、専決処分について、鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例であります。茨城県の医療福祉対策要綱等が改正されることに伴い、令和6年7月1日から、重度心身障害者医療福祉制度の対象者の範囲を拡大するため、条例の一部を改正したものです。報告第2号、専決処分について、括弧鹿嶋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。地方税法施行令の一部を改正する政令が、令和6年7月1日から施行されることに伴い、国民健康保険税の5割、2割軽減の対象となる所得判定基準を変更し、軽減の対象世帯を拡大するため、条例の一部を改正したものです。報告第3号、専決処分について、括弧鹿嶋市税条例の一部を改正する条例であります。地方税法等の一部を改正する法律が、令和6年4月1日に施行されることに伴い、令和6年度分の住民税所得割額から、納税者や扶養家族1人につき1万円の減税を行う定額減税等の規定を整備するため、条例の一部を改正したものです。議案の補足説明は以上であります。
はい、田口真一秘書。
先ほどの説明の中で、被災者生活再建支援制度とすべきところを被害者と呼んでしまいましたので、訂正いたします。以上です。
ただいま説明のありました議案について、質疑のある議員は6月11日、午後5時までに、討論のある議員は6月19日午後5時までに、議長宛て発言通告書の提出をお願いいたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は6月6日午後10時から一般質問となります。本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労様でございました。